小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、そんな20分間のサイエンストーク番組です。さて、すっかり秋も深まってきました。秋といえばイベントの秋。11月3日金曜日祝日から4日土曜日は学校祭である高専祭があります。そして翌週11月11日土曜日から12日日曜日には全国高等専門学校デザインコンペティション、通称デザコンがここ舞鶴で開催され、全国の高専から精鋭たちが集まってきます。そんなビッグイベントを目前に控えた舞鶴高専のみんなは今日はどうかな、聞いてくれてるかな。今日も科学にまつわる話をたっぷりと用意しましたので、どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、今日はですね、こんなお便りをいただきました。ラジオネームたいちゃんのパパさんからいただきました。どうもありがとうございます。小島博士こんにちは。
こんにちは。
0歳の息子といつも楽しく聞いています。すごいですね。間違いなく番組史上最年少のリスナーだと思います。はい、私は息子と車で出かけるとき、熱中症対策で携帯用の扇風機をチャイルドシートに取り付けて使っています。いや、今年の夏もね、暑かったですからね。はい、そして先日その扇風機の電池がなくなったので、近くの電気屋さんまで買いに行ったのですが、その時になぜ電池はどれも 1.5 ボルトなのか不思議に思いました。規格を揃えるためにわざと 1.5 ボルトにしているのかなと思いましたが、それならなぜ 1.5 ボルトなのか、もっと高い電圧の電池は作れないのか気になったので教えてくださいといただきました。はい、電池は確かに 1.5 ボルトですよね。はい、ちょっと調べてみましたので、お伝えします。まず電池についてなんですが、まず最初に電池について、学校で習うのは中学校かなと思います。電池は電解質というイオンからできた物質を溶かして作る電解液というのがまずは必要になります。電解液は電気を通すことができる液体で、プラスの電極である正極とマイナスの電極である負極、これを電解液に浸すことで電池を作ることができます。市販されている乾電池も基本的には同じ作りになっていて、電解液を染み込ませた物質に電極をつないでいます。そういえば先月のナナコウィークエンドプラスにご出演いただいた、綾部市天文館パオでも、先日手作り乾電池教室っていうのがちょうど行われてましたね。もしかすると参加された方もいらっしゃるかもしれません。はい、そしてこの電池の出力電圧、これ理論値が実は決まってまして、これは正極と負極2つの電極の組み合わせによって決まっているんですね。正極や負極に電気が流れるとき、電極ではこの電気の正体である電子、これを放出したり、あるいは電子を受け取ったりということが起こっています。これを化学では酸化反応とか還元反応というふうに呼んでいます。電子の数が変動すると電極が持っているエネルギーが 変化するんですね。電極の種類によって高いエネルギーを持つものや逆に低いエネルギーを持つものなどがあり、正極と負極の間でのこのエネルギーの差、これが大きいほど電池の出力電圧が高くなると言われています。このため電極の持つエネルギーのことを化学では酸化還元電圧というふうに呼んでいます。電極に使われる金属をこの酸化還元電位電圧ですね、酸化還元電位の順番に並べたものが、実は高校化学で習う、金属のイオン化傾向、これに該当します。つまり金属が電子を放出してイオンになりやすい、これをまあ高校では習うわけですけども、これは電極として使う場合に高いエネルギーを持っているということになります。それでは一般的な乾電池の電極、一体何からできているのでしょうか。マンガン乾電池やアルカリ乾電池などがありますが、これらはどちらも二酸化マンガンと亜鉛という物質をそれぞれ正極と負極に使用しています。つまりこれらの電極の持つ酸化還元電位の差が乾電池の 1.5V にちょうど相当するというわけです。乾電池の電圧はわざと 1.5V にしているわけではなく、この 1.5V 以外の電圧のそういった乾電池は作ることができないんですね。一方、例えば充電池のような場合、これは使用されている電極の種類が異なっていて電圧も違います。例えばニッケルカドミウム電池、通称ニカド電池、この昔ながらの、ニカド電池ですけれども、これは電極にはニッケルの酸化物とカドミウムという金属を電極に用いています。これらの、酸化還元電位の差は約 1.2V ですね。また、現在炭酸乾電池型の充電池の主流となっているのはニッケル水素電池というものですが、これはニッケルの酸化物とそれから水素を吸着した金属合金がそれぞれ電極に用いられています。両者の酸化還元電位の差はこちらも約 1.2V です。ニカド電池やニッケル水素電池の場合、乾電池と比べると出力電圧がまあわずかながら低いんですね。以前私がこの FM 舞鶴主催のミニ四駆レース大会を見学させてもらったことがあるんですけれども、このミニ四駆を走らせている出場選手の皆さんは本番のレースの時には充電池ではなく乾電池を使ってマシンを走らせていたんですね。これは乾電池の方が電圧が高いからだと思われます。きっとそのために早く走ることができるんだと思います。ただしあくまでこれらの値は理論値でありますので、実際に電化製品などで使用した場合、これは電気回路の抵抗などによって、結局は、何かしら電圧が下がってしまいますので、そこまで大きな差になるということはありません。なので、電圧の低い充電池であっても、乾電池であっても同じようにお使いいただけますので、この点は安心いただけると思います。その用途に合わせてどちらの電池を使うか、こういった選択が可能になるというわけです。
傷ついた時はそっと包み込んでくれたら嬉しい。転んで立てない時は少しの勇気をください。思いはずっと届かないまま今日も冷たい街で一人、ここがどこかも思い出せ。
Keep
ではそれではもっと高い電圧の電池は作れないんでしょうか。その答えは先ほども出てきた金属のイオン化傾向にあります。金属のイオン化傾向で一番最初に出てくる金属、これはリチウムです。リチウムを使用した電池を使えば高い電圧を作ることができます。近年スマートフォンやノートパソコンのバッテリー、それから電気自動車などにも使われているリチウムイオン電池では、リチウムとコバルトの酸化物、そして炭素、カーボンがそれぞれ電極に使用されています。両者の酸化還元電位の差は実に 4.0V、 高電圧を実現できるんですね。スマートフォンなどの電子機器や電気自動車を動かすほどの電圧はリチウムによって支えられているのです。ただしリチウムにも欠点があります。酸化還元電位が大きいということは、エネルギーが高い物質と言い換えることができます。エネルギーが高いため、思わぬ化学反応を引き起こしてしまう恐れがあるんです。稀に電子機器が突然発火するなんていう事故が報道されることがあります。これは安全性が十分に確認されていないリチウムイオン電池が原因だと考えられているんです。そしてもう一つの大きな問題、これはリチウムの資源。高電圧の電池やバッテリーはリチウムなしに実現することはできません。リチウムは今や白いダイヤとも呼ばれ、世界中の国々がリチウムを求めてこれを確保しようと躍起になっているんです。南米の国ボリビアにあるウユニ塩湖、天空の鏡とも呼ばれ美しい景色で有名な場所なのですが、このウユニ塩湖の地下にリチウムがあると分かると近代的なリチウム工場が作られ、地下水とともに今汲み上げられています。湖の水位は年々下がっているそうで、いつか天空の鏡が消えてしまうかもしれません。さらにこんなニュースがありました。三重県の伝統的な焼き物、パン粉焼き、こちらは国内の土鍋の約8割のシェアを占めています。ガスコンロで熱しても割れない丈夫な土鍋、高いこの耐熱性は土鍋の原料にリチウムを含む鉱物ペタライトを配合させることで実現されています。しかし国際的に高まるリチウム需要のため、これまで輸入していた海外からのペタライトの輸入が突然ストップしてしまったのだそうです。ペタライトがなくては土鍋を作ることはできません。現在メーカーはこの対応に日々追われているんだそうです。まもなく冬が訪れます。鍋の季節が訪れるわけですが、土鍋を囲むおなじみの光景ももしかすると近い将来見られなくなってしまうかもしれません。途中にお送りした曲は舞鶴高専4年生冷え切ったおでんさんからのリクエストで、エメの六等星の夜でした。メッセージもいただいています。この曲は僕の最推しの歌手であるエメさんのデビュー曲です。彼女の澄んだ歌声が静かな夜に寄り添ってくれるような優しい歌ですといただきました。メッセージどうもありがとうございます。さて先日は会いに行ける科学者フェスと題した日本科学振興協会の年次大会に参加して、この有機物ラジオと舞鶴高専についてお話ししてまいりました。もしかするとその際にこの番組について知っていただき、 今日聞いていただいていらっしゃる方もおられるかもしれません。有機物ラジオいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜかなという疑問、受験や勉強に関するお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、またはツイッター X でハッシュタグ有機物ラジオをつけてポストしてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式ツイッター X775 有機物もぜひチェックしてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高専生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また毎月第3土曜午後2時からはナナコウィークエンドプラスの放送も担当しております。毎回ゲストを交えての対談形式で、また違った趣の番組となっております。こちらもどうぞお楽しみください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白い、それがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。